今日は年に2回春と秋に行われる小さな子供たちから大人までみんなで一つになって礼拝を守る礼拝です。今日は特に小さな幼子たちもたくさん来てくれています。大変嬉しいですね。子供たちにも分かるようにお話をしたいと思います。大人は大人なりにきっとかみしめ受け止めていただけるものと思います。それでは行きましょう。今日のイエス様の例えはとっても難しい。頭をフル回転しないとわからない。なので皆さんしっかりとエンジンかけて頭回してください。いいですか。イエス様の時代にお金持ちがいました。そのお金持ちというのは今の時代のお金持ちとはちょっと違う。本当のお金持ちというのはお金のことを自分では何もやらない。いいですか。預金通帳だとか、多分ね、お財布さえも持ってないかもしれないね。そのぐらい、お金のことは自分でやらないんです。誰がやるか。召使いがやるんです、ちゃんと。ね。召使いがやるんです。さあ、このお金持ちにはですね、この、お金を管理する。こう、やり取りするね。お金を管理するって言うんですけども、管理人さんがいたんです。この人はね、いわゆるご主人様がものすごくたくさんいろんな財産、お金を持ってるんだけど、それを自由に出したり入れたり使ったり、なんなりできる人でした。ですからすごい難しいことで権限を与えられていたんです。どれどれあ、今度ね、あ、麦を買う。はいはいはいはい。じゃあ次の人を呼んでください。ね、商売する。で、商売する人やってくる。ああ、すいません、どうも。今度麦を買っていただける。ありがとうございます。ああ、そうですね。いかほどで、そうですね。キロ5万円ぐらい。ちょっと高いけど、まあ、しょうがないかな、なんていうやりとりしながらですね、やるわけです。で、書類にですね、帳簿があるんですよ。それに、5万円で買うっていう話をしてるんだけども、4万円って書くんです。わかる？ 4 万円って書くと、1万円ありますよね。それを、自分のものにしちゃうんです。ね。ご主人様のお金を使うんだけども、使うんだけれども、その中で、少しずつ、自分のために、取っとくんです。ねえ。それが、一度や二度、そして、ちょっとずつじゃない。桁違いにたくさんの、商売をし始めると、これがすごいお金になっちゃうんです。ねえ。で、きっとこの管理人さんはこっそりいっぱいお金を貯め込んだんですね。でも貯めてるだけでは済まないわけです。使っちゃうんです。人間ってのはお金をこっそり貯めた後絶対に使っちゃうんです。使うとどうなりますか。誰かがちゃんとそれを見ている。バレる。おいおい、あの管理人さんさ、えらい羽振りいいよね。あのさ、あんなすごい高いお買い物、あれね、ご主人様のためじゃどうもない。本当かよ。あ、でも俺、別の人からも聞いて、そうだろ、そうだろ。なんかね、世間ではそういう噂が広がるわけです。ね？そしてついに、その噂は、ご主人様のところにまで届きました。ご主人様。ね、やってくるわけです。ご主人様。何ですか？実は、ちょっと、良くない話を耳にしたんです。良くない話。何ですか、それは。ね、言うわけです。いや、実はご主人様のあの財産をね、管理してるあの管理人さん、どうもご主人様のお金使い込んでるみたいなんです。
何ですって。
ね、終わりでご主人様。ん？ 調べ始める。どうもこの噂は本当のようだ。ご主人様召使いにね、管理人さん呼んできなさい
いうわけです。
わかりました、ちょっとお待ちください。たったかたったかたったかたったかたったか、え、コンコンコン、管理人さんのお部屋の仕事するお部屋ね、カチャ、ご主人様がお呼びです。
管理人さん、
え、ご主人か、私をかい、うん、わかったわかった、今すぐ行くからね。今頃何事かな、なんか嫌な予感がする。でもまあいいや、ご主人様が呼んでるんだから行くしかない。ご主人様、お呼びでございますか。管理人さん、あなたね、私の財産勝手に自分の懐に入れてるって話です。どうですか。
バレたかってきっと心の中で思ってる。
でも知らん顔してる。何のことでございましょうか。きっと調べくれる。でもその時にご主人様はもう調べがついてる。あなたがやってることは分かっている。報告書を出しなさいね。報告書を出せ。でもちょっと時間がもらえたみたい、少しだけ。だからもう観念ね、多分言い訳言ってもダメだから、残されたその時間で何とかしよう。わかりました、ご主人様、今少し時間をください。失礼します。さあ、お部屋に帰った管理人さん考えました。参ったな、バレちゃったよ、どうしよう、困った困った困った困った。そうだな、一生懸命土を掘って道路作ったり畑作ったりする仕事、私ね、ペンより重いもの持ったことがないんだよね。ある女の子なんかね、ケーキの入れ物持ってても手がプルプルプルプルするぐらいなのと一緒でさ、ペン一つしか持ったことがないから、こんなクワだとかスコップだとか、そんなの無理無理。あ、そう、もう一つあった、物乞い。ほら、町の入り口のところでほら、ご座かなんか敷いちゃって、すみません、憐れんでくださいって。ねえ、みんなチャリーンってお金入れてくれる。でもそれは、あの管理人さん物乞いしてる、大丈夫とか言ってわざと冷やかされたりして、なの恥ずかしいからやだ。考えて考えて、よし、こうしよう。小僧さん、小僧さん、ね、この使用人の小僧さんがね、あ、何でしょうか。そんなね、上の偉い、ご主人様やね、管理人さんが何やってるか知らないから。何ですか。悪いけどね、三丁目のね、吉屋さん、ちょっと呼んできてくんねえかい。わかりました。三丁目の吉屋さんですね。走っていくわけです。ね。管理人さん、三丁目の吉屋さん、呼んできました。あ、そうか、そうか。じゃあ、こっちに入ってもらいなさい。ね。三丁目の吉屋さん、なんで急に呼び出されたんだろう。ちゃんと、ね、借りたのも順番にお返ししてるし、おかしいな。なんか問題、トラブルでも発生したかな。なんか不安になりながら、こんにちは、って管理人さん。ああ、吉屋さん、三丁目の吉屋さん、よく来てくれたね、つって。悪いね、忙しいところ。まあ、ちょっとこっちいらっしゃいね。はい。ね。いやー、ここんとこね、今年は暑かったけどもね、どうですか。いやー、本当にね、今年なかなか大変なんです。そうかい、そうかい。まあ、そういう話の中から。ね。そういえばあんた、うちのご主人様に、いくら借りてたっけかや。聞くわけです。おー、私ですか。 ああ、そうですね。油を100たるお借りしてます。そうだよね。知ってる。油100たる。ほらほら。ちゃんとここに証文があるよ。ねえ、あんた正直だよ。偉い偉い。うん。いや、実はね、もうちょっと近く寄ってごらん。もうちょっと。なんでしょうか。寄ってきました。これさ、100たるのところ、50に書き直しなさい。え？え？50ですか？うん、50だよ。半分でいいから。ね？私管理人さんだよ。大丈夫、任せなさい。50って書く。なんか不安になったかもしれないけど、とにかく50って書けって言うんですから。で、50。はい、OK ですよ。安心してきなさい。あなたね、あと50たる返せば OK ですから。本当にいいんですか、管理人さん。聞きました。ああ、任せなさい。大丈夫、大丈夫。でも、もう一回聞きますけど、管理人さん、本当にいいんですか？任せなさいってば。ね。よかった。実は大変だったんですよ。いや、本当に読んできます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと失礼して。三丁目の吉田さん帰ってた。小僧さん。おい、何でしょうか？今度悪いけどね、八丁目のマタヤさん呼んできてくんねえかい？ってね。わかりやした！たったか。行きます。八丁目のマタヤさんやってきた。ねえ、マタヤさんもなんかドキドキしてる。なんでだろう。今頃突然呼び出されて。ああ、八丁目のマタイでございます。はいはいはい。まあ、マタイさんよう来てくれた。まあ、中に入りなさい。ねえ、話になるわけです。おいで、どうだね。みんな元気にしてるかね。お宅の息子は元気にやっとるかい？いやー、うちの息子ね、結婚したいけど、とんと連絡を起こさんのですわ。そうか。やっぱ息子ってのはそんなもんかもしれんな。なんて世間話しながら。ね、でも、そういえばさ、マタイさん、あんた、うちのご主人様にさ、いくら借りがあったか覚えてるかい？ああ、ちゃんと覚えてますとも、小麦がですね、100キロお借りしております。そうだよね。ここにちゃんと証文あるからね。お、その100キロ。もうちょっと近くおいで。はい？ああ、いやいや、もうちょっと近くいらっしゃい。わかりました。こうやってやって。ほら、ここね、まあ、確かに100キロって書いてある。今日は特別。これね、50って書きなさい。マタイさん。え？ 50 ですか？いいんですか？管理人さん。大丈夫。任せなさい。ほい。ペン渡されて。なんか手が震える感じ。50って。本当にいいんですか、管理人さん。おー、大丈夫。任せなさい。ね、いや、嬉しいわ。ここんとこ大変だったんですよ。ありがとうございます。恩に来ます、管理人さん。またさん、帰っていくじゃありませんか。この後どうなったか。うん。この管理人さん、全部やっぱり悪いことして全部、懐に入れたというのがバレて、クビになりました。でも、管理人さん、いい人だよね、って。ちょっと大変だから、うちいらっしゃいって。マタイさんとか、ヨシワさんが、三丁目のヨシワさん。ねえ、八丁目のマタイさん。いらっしゃい、いらっしゃい。まあまあまあ、とりあえず呼いでよって。呼んでくれるじゃありませんか。ねえ。実はね、バレた時に、実はもう一つ方法があったの。それは何かというと、お金をもっと隠し持っておく。ね。ご主人様のお金をもっと別なところにこっそり隠しておいて、で、辞めさせられた後、そのお金を使って何とかやりくりしようとすればよかった。でも、お金を貯め込もうということをしなかったんです。それよりも、この管理人さんはお友達を作ることに一生懸命だったんです。しかも、お友達のこの借金借りてるのを 全部半分半分半分半分にしちゃってる。それって、それって、ご主人の側にしたらどうです？ご主人の大事な財産を勝手に使い込んじゃって。しかもその上に自分が助かるためにご主人の財産を全部、ね、借金を半分半分半分半分半分にしてしまうんですから。まあ、ご主人の側からしたらもう、不届き千万なやつだということになるわけです。ところが、なんとこのご主人、いやー、こいつは驚いた。これは抜け目のない賢いやつだって褒めたって言うんです。不思議ですね。褒めたって言うんですよ。いやー、なんで褒めたんでしょう。それはお金に頼らずに友達を作ることの方を優先した、大事にしたんです。ね、神様のご主人様の財産を使ってでも友達を作ろうとしたんですね。さあ、ここで、ご主人様っていうのは神様イエス様です。その神様イエス様に借金をしている人たち、それは神様イエス様に罪を犯しちゃってる人たちですね。そういう人たちの罪を勝手に許しちゃうんです。減らしちゃうから、あ、いいよいいよ大丈夫だよって言ってくれる。許しちゃうんですね。私たちはお友達同士で許し合ってね、行こうとするけれども、なかなかね、純粋な気持ちで、きれいな気持ちでできない。こうね、打算って言うんですけどもね、こう、いろんなことを考えて、こうしたらああなるかな、こうしたらああなるかな、一生懸命こう考えながらやっちゃうんですけども、それでもいいって言うんです。ね、イエス様が許してくれた。この十字架で命を懸けて私たちを許してくれた。その許しという財産を使っちゃいなさいって。例えばこんな感じ。アンパンマンがいるでしょ。アンパンマンのこの辺をね、ブチって勝手に取って、はいどうぞって言ってるようなものなんです。わかります？ね、アンパンマンイエス様だよ。ね、イエス様の許しを勝手にプチッ、はいどうぞ、やるようなものなんです。むちゃくちゃですよね。でもそれをね、神様やイエス様はね、喜んでくださるっていうんです。不思議ですね。これはイエス様のが十字架で本当に許してくれたことをね、大事にすることでした。で、お友達を作っていく、お友達を許して、お友達を大事に愛して許していく。例えば今日旧約聖書で読んだのは、双子の兄弟のお兄ちゃんと弟がね、実は喧嘩してたんです。エサウとヤコブと。で、ずっと離れて生活したのが、ついに仲直りしたっていうお話なんです。仲直りするのもね、許し合うことですね。だから、選んだんです。私たちもそうです。いろんな、頭に来たり、ムッとしたり、いろんなことがありますけれども、イエス様の、この十字架の、許しをですね、ブチッと、ちょっと悪いけど、ね、いただいて、あげるよ。OK。ね、そういうことになるわけです。私たちは、そうやって、イエス様の許しをいっぱいいろんな人に、こう、ブチッ、ブチッって分けてあげちゃっていく中で、その歩みをしていくと、最後は、天の永遠の住まいに入れていただける、天国にまで行きますよってイエス様は今日教えてくれているんですね。さあ、私たちはね、お友達許すのはね、自分の力で許そう、僕や私がこの人を許さなくちゃと思って一生懸命考えて許そうとしても、ダメダメダメダメ、そんなことやっててすぐ限界来ますから、いいですか。本当にね、お友達許したり愛するっていうのは、イエス様の持っているものをブチッとちょっともらってあげるしかないんです。イエス様が私たちを本当に許してくれている。すみません、イエス様ありがとうございます。って言いながら、ちょびっと取って。大丈夫だよ。気にしないで。仲直りしようよ。そうやって、プチッ、あ、プチッ。まるでお餅をこうやってちぎってやるみたいなね。こんな感じで、イエス様の許しを、どんどんどんどん配っていきましょう。そうすると、最後は天国にみんなで 一緒に行こうよということになるわけです。